理科の時間。
世の中がちょっと違って見える、そんな見方を提供するポッドキャスト番組、そんな理科の時間 B。 今回は第86回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
ほい、
ちょっと趣向を変えてみようと思っていて、
ほう、
聞いてる方々お気づきかもしれないんですが、月に1回、私たちはね、
はい、
翌月の星空の話してますよね。
その月の最後の配信の時にですよね。
そうそうそう、
うん、
そんでお便りの回も月に1回しようと、
うん、
ということで、それを、はい、勝手な都合なんですけど、
うん、
ある月の最後までお便りをもらって、
うん、
それを読むっていうのをやると、だいたい最初の週か2週目になるじゃないですか、配信としては。
そうですね、うんうん、
締め切った後、
うん、
収録するから、
うん、
それを第2週目にしておくと、
うん、
分かりやすいなと思っていて、
うんうんうん、
でだいたい4週間あるから、
うん、
なんかの話題があってお便りの話をして、
うん、
なんかの話題があって翌月の星空っていう、こう順番でやっていこうと決めたんですよ。
なるほど、そんな裏事情が。
裏事情というか、私ね、
はい、
不定期配信とかね、
うん、
そういうのにするとやらなくなっちゃうんですよね、性格として。
おー、決めてあった方が、
そうそうそうそう、
自分でそれに計画に沿って動くタイプなんですね。
決めないと動かないというかですね、堕落なので。っていうのもありまして、
お
そんな感じで、こう、予定を立てていくと、
うん、
ある月に5週間ある時があるわけですよ。
なんと
配信が5回。
なんとなんと、
そうするとね、
うん、
話題というか、ネタ会、お便り会、
うん、
ネタ会、
うん、
なんかあって、
うん、
翌月の星空ってなるわけね。
あ、1個余るわけですからね。
そうそうそう。
うん、
で、別にね、こう、話題がないわけではないんですけど、
うん、
ちょっとそこを、利用して、思考を変えてみようかなって思ってやってるのが今日の回です。
ほう、今日はその余りの回なんですね。
余りというか、そうそうそうそう。
思考を変えた回。
5週間ある月なので、
ほう。
で、まあ、そんな理科の時間 B になってから、
うん、
あんまりこの、番組の説明とかしてない気がするのね。
はぁ。
っていうのがあって、
はい、
ちょっとだけ、番組の話をしようかなと思っていて、
はい、
オープニングでは、
うん、
で普段やってる本編のところでは、
うん、
何回か前に配信した分の、
うん、
おまけ情報というかフォローアップというか、
うん、
そんなことやってみたいと思うんですよね。
あ、話し足りなかったことをまとめて、じゃあこういう機会に話してみましょうって感じですね。
はい、
なるほど。
で次にあるその5週間ある月にどうするかまだ決めてないんですけど、
別にこれは決定じゃないんですね。
決定ではないです、
うん。とりあえず今回はそういう趣旨でやっていくって感じですね。
そうなの、ちょっとね、
うん、
試行錯誤の途中なので、
うん。
ということで今日はそんな感じで、そんな理科の時間 B の、歴史と背景をちょっとだけオープニングで話そうと思っています。
はい、楽しみです。
でね、
うん、
そんな理科の時間を本当に第1回から、今回86回ですけど、
はい、
1回から聞いていただいている方には分かると思うんですけれども、
うん、
一番最初はね、
うん、
月に2回ぐらい配信できるよねって話をしたんですよ。毎週は大変だけど、
は
い、でなんか月に2回って何日何日っていうのも、
うん、
どうしようっていう話を、
うん、
その時のメインパーソナリティの本宮さんと私でしまして、
はい、
その時2人やってたのね、
うん、
でせっかく星の話をするんだからっていうので、うん、私の方から満月の日と、
うん、
新月の日に配信をしたら、
うん、
みんな次は満月がいついつですよっていうお話をすれば、
うん、
星を見てくれるとか空を見てくれるんじゃないかなって思って、満月新月のパターンで配信を始めたのが最初です、
うん、ちょっとおしゃれですよね。
あ、そうなのね。そこがね、
え、
おしゃれかどうかは私には分かってなくて。
おしゃれですよ、
まあ、こだわりではあるんですけど、
うん、
でそういう風にやっているうちに、
うん、
そんないプロジェクト、あ、そうそう、うん、そんないプロジェクトっていうのでやってるんですよ。
我々の所属しているチームですね。
そうですね、チームでやっていて、その中の番組の一つとして、そんな理科の時間というのがあります。うん、
はい。
で、そんなプロジェクトでは、サーバーを借りてまして、そこに、この、そんな理科の時間とか、他の番組ね、そんなことないしょとか、ナイトダルとかっていう MP3 ファイルを置いて皆さんにダウンロードしてもらうっていう風になってるんだけど、
はい、
私たちのその当時のそんな理科の時間以外の番組は曜日指定でやってたのね。
ああ、内容、毎週とか各週の何曜日にダウンロードできるように準備しましょうってことですね。
そう、私がやっていたそんなフォトないしょっていうのも曜日を決めて配信してたんですけど、
うん、
そうすると新月と満月の日は、ある曜日に重なると、そんなプロジェクトの中で2本配信する日が出てくるんですよ。
ああ、そうですね。その曜日に被っちゃえばね。
そう。っていうのがあって、
うん、
そうするとね、1日の転送量が増えるの。
2つの番組をダウンロードする、同じ日にダウンロードするからってことですね。
そうです。そうすると、
うん
う
ん、
あなた方のところは、たくさんデータを転送しすぎなんで、
うん、
もう転送させてあげませんって。
うん、
サーバーの転送を止められちゃうんですね、管理の方に。
あら。
そんで、503エラーとかって言うんですけど、
うん、
サーバーが忙しいですとかっていうのになって止まっちゃう。
イジーってやつですね、
聞きまして、
はい。
で、涙を飲んで、
お、
満月と新月じゃなくて、曜日固定で他の番組の配信がない曜日に引っ越しましょうっていうことで、木曜日配信になったんです。
結構、その時いっぱいお便りいただきましたよね。
そうなんですよ。
うん。なんかやっぱりみんな満月新月っていうのにみんな惹かれてるんですよ。
そうですか。
うん。
じゃあね。ちょっとサーバー1個ぐらい買うかね。
あ、かっこいい男だね。漢字の漢って書いて男ね。
大変なので。
あら、あら、あれ？
実は隔週の木曜日になりまして。
はい。
隔週の木曜日で1回1時間ぐらい喋ってたのね。
うん。
で、例えば2000人の人がダウンロードしてくれると、
うん、
その日に1時間かける2000人分のダウンロードが起きるんだけど、
うん、
理科の時間だけでも1日の転送量オーバーしちゃいますっていうのに陥ったんですよ。
ほう、
はい、
なるほど。長い時間かけるダウンロード数で、
うん、そうそうそうっていうのがあって、
うん、
どうしようっていうので、じゃあ毎週にして30分ずつ喋れば、
うん、
1日の転送量は低くなるじゃないですか。
そうですね、
はい、そんな流れもあって今は木曜日に、30分を目安で毎週配信っていうのになりました、う
ん、なるほど。いろいろなことが実はあったんですね。
そうなんですよ。そんな変遷があって今の番組の体制になっています、うん、
はい、
はい、ということでね、
うん、
そんな理科の時間、今 B になってますけど、
うん、
しばらくは、新月満月に戻らず、
うん、
木曜日配信っていうのを続けていこうかなと思っています。
じゃあ、あとは吉安さんの懐具合って感じですかね。
まあ、懐具合もあるんですけど、
お、
あとは、なんだろうな、2週に一遍と、
うん、
毎週と、
うん、
リスナー的にはどっちがいいのかなっていうのも考えて、
うん、
なんかね、毎週毎週ちょっとずつこうアップデートというか新しい話題が来るのがいいのか、
うんうんうん、
それとも、2週に1遍でもいいから長めにね、ドーンと来るのがいいのかって、どっちがいいんだろうなって思って、
どっちがいいんでしょうね、
うん、とかっていうのも思うんですけどね、
うん、まあ、そこら辺はとりあえずまずご意見をいただきたいですね。
もし何かあったら、うん、メールとか送っていただけると嬉しいなと思う。
そうですね、まあ、すぐに対応できるかどうかは吉安さんの今後の頑張り具合に。
うん、そうそう。だって毎週になった時って、
うん、
2週に1回2本撮りとか何回かやりましたよね。
そうですね。あ、そうですね。初めのうちは、ね、そうでしたね。収録はそうですね。1回で2本撮って1週お休みしてって感じでしたね。
そうそう。それもなかなか大変だったのもある。うん、今は毎週撮りになって。
うん、はい、
はい、そんな感じで、そんな理科の時間の配信をやっているんですけれども、
はい、
なんだろうな、話題というか、
うん、
取り上げるものはどっちかっていうと思いつきが多くて、
あれ、
思いつきって言ってるのはあれですよ、 収録始めてから思いつきではなくて、
まあまあまあまあ、うん、
シリーズものにするとかってやってないじゃないですか。
あ、まあそうですね、うん、
なので今後はちょっとね、何々シリーズっていうので何回かおきにとかっていうのをやってもいいかななんて思っているんですが、まだあのネタを見つけてるわけではないので、そんなことも考えていきたいかななんて思っております。
はい、ますます目が離、はい、違うな、耳が離せなくなりそう、なりそうですね。
ということで、
はい、
本編の方では、
うん、
何回か前にお話ししたお話をもう一回復習というか、
はい、
と追加をのお話ができるといいかななんて思っております。
はい、
今日はですね、
はい、
フォローアップの回ということで、
うん、
なんで色が見えるのかっていうのを、
はい、
ずいぶん前に配信したんですけど、
うん、
その時にね、
うん、
一回聞いたんじゃ分かりませんでしたっていう声をいただいたんですよ。
ああ、なるほど、
うん、で難しかったのかなって思うのと、結構早口でね、たくさん喋っちゃったので、
そう、うんうん
うん、少し補足をした方がいいかななんて思っています。
はい、じゃあ今日はそれのフォローってことですね。
そうですね、あと GPS の仕組みもちょっとだけ追加でお話したいなと思ってます。まず第74回でお話しした、
はい、うん、
どうして物が見えるのっていう時、
うん、
この回結構難しかったという感想をもらっていて、
うん、
なのでちょっと補足の説明した方がいいかななんて思っております。
うん、そうですね、結構難しかったですよね。
小林さんも難しかった感じありますか？
うん、なんかあの なんとか細胞となんとか細胞がえちらおちら劣ってたような気がします。
はい、水体細胞と肝体細胞
かな。おお、そうそうそうそう、それそれ、スイコちゃんとカンタ君。
そうで、
はい、あれ
あのもともとね、
はい、
目が光を感じるっていうのは、
うん、
光にこう反応する細胞があって、
はい、
光が当たるとそこで電気が起きて、
うん、
それが脳に伝わって見えるっていう風になるっていうのが基礎の基礎なのね。
はい、光がそこで、電気信号に変わるわけですね。
そうそうそう。
はい。
で、なんで色が見えるかっていう時には、
うん、
色別に反応する細胞っていうのがあって、
うん、
例えば赤っぽい光に、
うん、
赤っぽい光によく反応する細胞と、
うん、
緑色っぽいところによく反応する細胞とっていうの、こう細胞の種類で、
うん、
反応する色が違うっていうのがあって、
うんうんうん、
それで赤と緑と青 RGB に反応するそれぞれの細胞があるので、そこの組み合わせで色が感じられるよって話をしたんですよ、
うん、いわゆる光の三原色ですね。
そうですね、
はい。
で、あるエリア、小さいところで、
うん、
赤と緑と青がどのくらいの配分で来てるかが分かると、そこの色がこんな色だなって人間は感じますよって話をしたと思います。
はい。
で、前半にね、光っていうのは波長があって、何々色が緑、何々色が、赤でみたいな話をしたんですけれども、
うん、
とりあえず、光の波長っていう、まあ、音で言うと高さみたいなのが違うと、
うん、
人間には違った色に見えるっていうお話をしたんですよ。
はい。
で、どこが難しかったのかなって思うと、
うん、
結構ね、光の三原色の話というか、光の話と、
うん、
目の話と、
うん、
その後それをどう感じるかって話を一、
うん、
回で全部話しちゃった。
ほうほうほうほうほう。まあ結構そうですね、詰め込みましたね。
そう、それね、詰め込んだっていうのが一つ敗因だと思っていて
なるほど、
うん、基本的には、
うん、
こうさっき言った色ごとに反応する細胞が違っていて、
うん、
それが、合わさって一つの色に見えるっていうのが基本中の基本なので、
はい、
そこだけとりあえず覚えておけば、うん、なんとなく分かった気になるんじゃないかなと思っています、
うん、ちょっと分かった気になりました、
うん
うん、
で最近ね、
うん、
ノーベル賞の話があって、
お、すごいなんかリアルタイムな話ですね。
そうです。で、うん、私はあの日本人が取らなかったやつも説明してほしいんですけどね、あの 日本人が取らなかったノーベル賞、科学賞とかね、蛍光顕微鏡の話とか、そういうのも報道してほしいんだけど、なんか日本人が取ったやつだけ。
そうですね、物理の話と、あとまあ、平和賞、平和賞の話はよく出ますけど、あまり他のって話題確かに出てこないですね。
そうなんですよ。それも、そうですね、なんか取った人の、小学校の時の文集とか取り上げられて、そこじゃないだろうと思うんですけど。
そうですよね。まあじゃあ、今後シリーズものの候補第一弾ノーベル賞ですかね。
そうね、ノーベル賞は他のポッドキャストで詳しく説明してると思うので。
あら、はあ、じゃあ、機会があったら。
で、話を戻すとね。
はい。
なんで青色発光ダイオードがすごいのかって話を、うん、あまり皆さん実感してないと思うんですよ。
なんか突然なんかわーっと出てきたっていう印象はありますけどね。
うん、っていうのと、
逆言えばなんで今までなかったのかなっていうような。
うん、それと、うん、青色発光ダイオードは直接使われてるって言っても、うん、なんかこうあれじゃないですか。電源オンすると、
うん、
やけに眩しい青色のやつがなんかの機械に光ってるみたいなのにを思い浮かべるかもしれないですけど。
うん。え、違うんですか？
まあ、そう言われるとそれまでなんですが、
うん、
発光ダイオードって、
はい。
ある物質とある物質を混ぜて、うん、その半導体っていうのに入れ込むと、
うん、
電気を流すと光が出ますよっていうのが昔からあって、
うん、
で、その、どんな物質を混ぜるかっていう話を、いろいろ検討すると赤いのができたり、とか緑のができたりっていうのがありました。で、赤色を出す発光ダイオードは私がちっちゃい頃からあって、
うん、
その頃は発光ダイオードって言えば赤だったんですよ。
あ、逆言えば赤しかなかったんですね、一番初めは。
そうそうそう。
赤い時代があり。
赤い時代があり、
うん、
それがだんだん、波長の話をするとだんだんこう短い。波長、うん、実はエネルギー高いんですけどね、
うん、
っていう風にだんだん進んでいくんですけど、
はい、
ある時に、黄色っぽいとかオレンジっぽいのができて、
ほうほうほう、
緑ができてっていう風に、緑色までは結構早い時期にできていて、
うん、
赤と緑を、組み合わせることで、少し色の調整とかもできていた時代がありました。
うん、光の二原色までは来たわけですね。
うん
うん、
で、例えば最近も駅の電光掲示板とかで、
うん、
緑色と赤色とオレンジ色の3色だけ出るような掲示板がまだまだ残っていて、
ポツポツのちっちゃい豆電球がついたり消えたりして、
豆電球じゃなくて LED
まあまあまあまあ、そういうようなやつがなんかついたり消えたりして文字が流れて見えたり、
そうそう、
いろんなやつが見えるやつですね。
あれは、赤色と緑色のやつが入っていて、両方点灯するとオレンジに見えるみたいな感じの、
うん、あ、なるほど、
構成になってるんだけど、
うん、
それに青色が入るとさっき言った、うん、赤、緑、青が揃うんで、
うん、
その光の強さをうまく変えてあげることでいろんな色が出せるっていう風に変わってきてるんですよ。
フルカラーに変わるってことですね。
っていうのと、
うん、
白い色が出せるっていうのがやっぱすごく多くて、
うん、そうかそうか、全部混ぜると白になるんだ。
そうなんです。なので、うんうんうん、青色発光ダイオードは偉いんだけど、実は白い発光ダイオードが作れるっていうのがすごくポイントなんですよね。
青だけじゃなくて白がすごく重要だったんですね。
皆さんね、白い発光ダイオード、最近LED 電球とか売ってるじゃないですか。
売ってますね。
あれは白く光ってるように思ってるかもしれないですけど、
うん、
RGB が全部入ってて白く見えるんですよ。
あ、そうだったんですね。
そう、なので LED 電球が、うん、緑とか赤しかないと、
うん、
こう微妙な雰囲気になっちゃうじゃないですか。
うんうん、
部屋がね。
そうね、ちょっとね。
ちょっとね、ピンクな感じだったり、緑だと変な感じだったり、
うん、おどろしい。
なんですけど、白い色出せるっていうのは、その発光ダイオードの青が発明されたおかげなんですよ。
ああ、なんか、青がわーわーと言われてるのはわかるし、青単品で見て綺麗な色っていうふうには思ったけど、実は白が作れたんですね。
そうそうそう。で、さっき言った、ある混ぜ物をしたものを、 半導体のように作って、電気を流すと光るっていうのがあるんだけど、青色を出すためには、ある物質とある物質を混ぜるっていうのが、なんとなく研究では分かっていたんだけど、それを安定的に、長時間効率よくっていう風に、変えていくのに活躍した方が、あの3人の方なんですよね。
うん、あ、じゃあ全くゼロから生み出したというよりも、それを産業化にするのに貢献したって感じなんですか？
あ、産業化とか実用化かな。
あ、そうか、実用化に貢献をしてってことなんですね。
大学の研究室で1分だけ光るみたいな話は、あちこちのところでやられていたんだけれども、それを、ある製法を、採用すると、安定して作れるっていう話と、もう一つは、自分でも熱を発するんで、それでダメになっちゃったりとかで長い時間、使えるようにするとかっていうのを、研究して基礎的なところを作った人たちと、それを、大量生産できるようにしたっていう方々が今回ノーベル賞を取ったということで、で、なんで色が見えるのっていうポッドキャストを聞いてくれた方々は、青ができたから、白いLED 電球ができたっていうのが、ああそうかって思ってもらえると思うんですよね。
ああそうか、ああそうか、分かった分かった大丈夫大丈夫、うん。
で、青色の発光ダイオード、青色 LED はただ単に信号が青くなっただけではなくて、まあ日本の信号は緑色ですけどね、
まあそうですね、
だけではなくて、あらゆる色の色が作れるようになった、そして白ができるようになったっていうのがポイントかななんて思ってます。
ああ、なんか、あんまりそこに突っ込んだ話って聞かないですけど。
ニュースとかでも一応出てるんですけど。
あ、そうなんですか？でもなんかあんまり青ってすごく青を強調されてる気がする。
そう、でもなんかこう、受賞してどうですかっていう感想の話と、
あと、同級生とかいっぱい出てきましたよね。
そうそうそう、同級生がどんな子供だったかみたいな話が多いんで、ね、ちょっと気になっていたので。
うんうんうんうん。なるほど。
そんな話と、
はい、
あとね、
うん、
GPS の話っていうのをしたと思うんですよ。
お、GPS は79回ですね。
79回。
はい。
タイトルは、グローバルなあいつの正体って
書いてあるんですけど、はい。
で、あの時には仕組みの話をしたんですけど、
はい。
ちょっとね、原点に立ち返って、うん、位置を知るってどういうことなのっていう話をもうちょっとしてもよかったかななんて思ってるんですね。
そう。
例えば、まあ、何でもいいんですけど、私が東京駅にいるっていうのはある程度分かりやすいと思うのね、
うん、
何かの目印があってそこの近くにいます、
うん、なんかありますよね、東京駅の地下に何とかの鈴、
あ、銀の鈴
そうそうそうそう
っていうので、昔からね、ただ単にどこにいるっていうのだけ分かればいいんだったら、何かの目印を使えばそこの近くにいるよっていうので、コミュニケーションに不都合がなかった、要はどこどこの飲み屋にいるから来いよってやれれば、別に緯度経度じゃなくてもいいわけですけど、ただそういうのが使えないとき、あとは細かく位置を出したいときにはやっぱり測らなきゃいけなくて、で、一番わかりやすい位置が大事なのは、例えばピラミッドを作りましょうってなったときに、ここに石を並べてってこう並べ始めますよね。
はい。
で、まあ大体こう線引いてそこにこう沿って並べ始めるんだけど、で、こっちにまた並べ始めるんだけど、最初に、こう、一番最初のこう四角を書かなきゃいけないと思うのね。そういう時に、どのくらい離れてみたいなことをやって、見えるところ、まあ、見えるところって言ったらいいんだな、巻尺とかが使えれば、とりあえず100メートルとか測れるじゃないですか。
うん、測れますね。
私とあなたの距離を100メートルとか。
うん、
あと、方位磁石があれば方向とか。っていうのを測れるんだけど、そこからちょっとだけその大きくなると途端にね、位置を測るのって難しくなっちゃうんですよ。
巻尺では途方もなく遠くなっちゃうとってことですね。
地図を作るとかってなった時は、単にあの、なんだろう、東京と品川の間だったら、多分巻尺でこう測定していけば分かるんだけど、いざ地図を作ろうとか思ってもう少し広い範囲だとそれをこう広げていかなきゃいけないじゃないですか、で、昔の人はどうしたかっていうと、 巻き尺と、
うん、
その方位磁石と、
うん、
あと、目で見てあっちとこっちは何度違うっていう角度を測定することで、
うん、
こうちっちゃい図を紙に書いて、
うん、
それを何倍かしてみたいなことで、うん、地図を作るっていうのをやっていて、
うん、
今だとね、位置ってすでに地図があるからどこどこっていう風にできるけど、
うんうん、
一番最初はやっぱりこう位置を測るっていうのは、うん、巻き尺みたいなものを使って測んなきゃいけなかった時期がすごく長く続いた。
地道に地道にってことですね。
うん。
うん、
で今度は、
うん、
じゃあ巻き尺が使えない、
うん。
例えば船の上に乗りました。
わお。
あ、そう、巻き尺もあるんだけど歩測っていうのもあって。
歩測？
歩いて何歩歩いたから何メーターっていう。
ほう、歩く、歩いて測る。
そうそうそう。実際に江戸時代の、あの、伊能忠敬時代は、
うん、
その補足っていうのすごい大事だったんですよ。
補足しながら、
そう、距離を測る。
巻き尺を補足してるんですね。
巻き尺だとか、補足だとか、いろんなものを使って。
うん。
で、その後、もっと広いとこ測るのにどうするかっていうのがあって、
うん。
で、まず巻き尺で測ります。そうすると、はい、ある地点からある地点までの距離が出ます。
うん。
で、星を見ると、
うん。
例えば東京で見る星と、
うん、
北海道で見る星は、
うん、
同じ星を見たときに、うん、高さ、見上げる角度が違います。
そうですね。
っていうのが分かると、今度は逆に、
うん、
何度違ったら何メートル離れてるか分かるはず。
ああ。
南北に。
はんはんはんはんはんはん。
とか。
計算で求められるようになるんですね。
そうそうそう。そんな感じで、
うん、
海の上の船みたいな人たちは、
うん、
星を見て場所を知るっていうのをやっていて、
うんうん、
要は位置を知るっていうのっていろんな方法をみんなで少しずつ使って今自分はどこどこから何キロぐらい離れていてどっち向きにどのぐらい離れた時に何々があるんだろうっていうのをいろんな方法で知っていくっていう歴史があるんですね。
地道に地道にってことですね。
そう、今いろんな、スマートフォンとかね GPS レシーバーとか使うと、
うん、
いきなり地図の上にあなたはどこにいますよっていうのがポコって出ますけど
便利ですね。
で何メーターずれたとか文句言うけど実は場所を特定するっていうのは、はい、なかなか大変な、作業というか手間というか
そうだったんですね
っていうのがあってその GPS っていうのはそれを画期的にね変えたものなんですね、
う
ん
うん、そうですね。もう今は全部が縦と横の数値で表せるってことですもんね。で場所は全部高低になってるってことですよね。
北緯何度何分何秒、
うんうん、
東経何度何分何秒っていうのと、高さ、
うん、
標高いくつっていうのを組み合わせればとりあえず地球の上では、
うん
場所が特定できるし、
うん、
2つの点の緯度経度高さが分かればその間の距離っていうのも計算で求められるんだけど、
うん、
そういう、そう、網の目が地球の上にね、
うん、
被ってない時には、
うん、
いろんな人がいろんな工夫をして距離を求めたり場所を求めたりっていうのをやってたんですよね。
地道な時代だったんですね。
地道な時代
だった。でもそれがあるからこそより今の GPS のありがたみもわかる。
そう、そのはず、う
ん、はい、
うん、ぜひね、うん、あの昔の地図、
はい、
とかを見る機会があったら、
うん、
これはどうやって測ったんだろうなって思いながら見ていただけると面白いんじゃないかなと思います。
そうですね。今古地図とかちょっと探せばありますよね。
ありますあります。で、
ね、
江戸時代の地図とか、
うん、
古地図はどっちかっていうとこの辺の道はこのくらいの距離だよなって言って、
うん、
さっきの補足じゃないけど、
うん、
日本の単位だと何尺の上が何軒があって何町っていうのがあるんだけど、
うん、
ここからここまでは何町何軒離れてるかなみたいなのをこう組み合わせてざっくりとした地図を作っていて今のに重ねるとなんとなく重なるんだけど、
うん、
いやいやいい加減。
お
ー。一方で伊能忠敬が測量したまさに測量ね、
うん、
量を測るんだけど、
うん、
した地図は今の地図に合わせてもほぼぴったり合うみたいなところがあってやっぱりこう場所を特定するっていうところの地道な努力っていうのがあったんじゃないかなって思っています。
なるほど、
はい、
すごい地図見るだけでもなんかいろんなロマンが隠されてますね
とか私は思っているし、
うん、
あの昔の世界地図みたいなねその大航海時代とか、
はいはいはい、
その前とかはどこが今っぽくてどこがいい加減みたいなところで人がどんだけ行ったのか、うん、その時に距離を測る術があったのかみたいなものを想像しながら見ていただくとちょっとねこうドラマ的なものが思い浮かんだりするんじゃないかななんて思います。
地図の端っこに滝があったりとかしないかな。
滝はもっともっと古い地図ですね。
あ、もっと古いんだ
ということで今日は、
はい、
フォローアップの感じで進めてきました、
うんうんうん、
またね皆さんからのメールとか、
はい、
の参考にしながら、機会があればこういった追加の情報とかをお話しできればいいかななんて思っています。
はい、
はい、ということで、今回はこのくらいにしたいと思います。
はい、
じゃあ香織さん告知の方よろしくお願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますのでぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B やそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますのでぜひフォローしてください。また YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい、ということでそんない理科の時間お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それではまた、次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。